改めましておはようございます。今日はですね、前に出ているようにイエス様の交わりとペテロの回復ということで、今日ヨハネの21章からですね、御言葉を学んでいきたいと思います。先週ですね、こうペテロたちがですね、ある意味方向性をこう見失ってしまって、そしてこうペテロが漁に行くというとですね、あの仲間たちはみんなこうついていったという場面、そしてそこにイエス様がやってこられてですね、そして本当にイエス様とのこの食事の時間が始まったという場面を先週はこの見させていただきました。今日はですね、その後こう、後でも確認しますが、こう雰囲気が本当に穏やかな状況になった後にイエス様はペテロと会話をし始めるんですね。ここでペテロの心の癒しが起こります。そしてもう一度ですね、彼が使命をもう一度再確認するという、そのようなことが起こります。そのことをですね、今日は一緒に見ていきたいと思います。今日ですね、またあの先週見たあの大切な君をですね、あの少しこのもう一度こう見ながらですね、あの行きたいと思います。でも今日はですね、少しテーマを変えてこの説明したいと思います。それはですね、主に触れていただくと私たちの心は癒されるということをですね、今日は確認していきたいと思うんです。大切な君、まあ、先週も、ね、お語りしました。これ牧師先生が作った話ですね。あのウィーミックスという、そういう、こう木の人形というんですかね、あのそういう、こう、まあ、あのフィクションですが、こう世界でですね、エリという、まあ、これは神様を象徴していますが、エリという人がですね、このウィーミックス、木の人形を作ったわけですね。そしてこのウィーミックスの世界ではですね、あのうまくいくと星シール貼られてすごいねと言われる、そして失敗すると黒いダメダメシールをですね貼られて、この人々はこうやり取りしていたということですね。そしてこのパンチネルという男の子は、あの、まあ、木の人形ですが、もういつもダメダメシールを貼られて、もう体中ダメダメのこのもうなんて言いますか、シールのこう雨あられ状態ということでしたね。でもそこでですね、彼はある女の子に会うんですね。ね、その女の子が何もシールをつけてない、おかしいということなんですね。でも、パンチネロは、ね、それをこう、ね、話をすると、あのエリのところに行くとあのいいことが起こるよということをこの女の子に言われるんですね。そしてあのエリのもとに行ってですね、いろんなやり取りをして、エリはたくさんこのダメダメシールつけたねみたいなことをこうあの会話の中でしていく中で、彼の心がですね、こう少し変わるわけです。そしてそこから出るときに、このダメダメシールの一枚がポロッと落ちたというのがこの物語なんですが、でも今日ですね、それをですね、このように見ていきたいと思うんです。このパンチネロはエリと出会って会話する中で、心が何か温かくなって、そして心の傷、痛みが何か主に触れていただく中で、もうですね、このダメダメと思わなくてもいい、そんなシールを貼らなくてもいいというふうに心が触れられていく中で、このシールがポロッと落ちたとも考えることができると思うんですね。ですからこの私たちがいろんな苦しみから解放されるためには、やはり何と言いますか、私たちの心がですね、この神様との交わりの中で癒されていくということがやはり必要になっていくということになると思うんです。今日ですね、ペテロが癒されたという場面ですね、それを一緒に見ていきたいと思います。ですね、3つの、ことから見ていきたいと思います。近づいて語りかけてくださるイエス様ということですね。今日は、21章の15節から読みますので、ヨハネのですね、ですから、今日読む場所には1と2があまり書かれてないんですが、でも先週の内容の続きですので、あのこのように見ていきたいと思います。まず第1のポイントは、近づいて語りかけてくださるイエス様ですから、今日適応として私たちが見ることができるのは、私たちが落ち込んでいるとき、また方向を見失っているとき、主は必ず私たちに近づいてくださる。まあ、主はおられますからね。アメン。神様、イエス様生きておられて、世の終わりまで私はあなた方と共にいると約束されていますので、アメン。ですから主は、ね、目には見えないんですが、こうあの私たちを意識してこういつも一緒にいてくれるわけです、くださるわけですね。で、私たちが迷っている時には、やはり主はその迷いを助け出そうと近づいてくださる。これが今日の最初のポイントです。そして2番目、 心が開くように、整えてくださる、先週ですね、イエス様が魚とパンを準備してというようなお話をいたしました。今日もそのことをですね、導入として一緒に見ていきたいと思います。そして、3番目の C が今日の一番のポイントです。癒しのためにはイエス様の愛情を受けて、そしてですね、私たち自身もイエス様を愛しますと告白していく、そのことがですね、一番の近道です。そのことを今日ですね、一緒に見ていきたいと思います。後で細かく触れますが、なぜかというと、イエス様の愛を受けます、そして愛しますという前にですね、心にやっぱりいくつかの変化が起きるわけですね。イエス様の愛を受けて、それを感じます、受け取ります、そして心からもしイエス様を愛しますというならば、感じて受け止めて咀嚼して、そしてイエス様に愛しますと言葉を出すわけですね。ですからイエス様を愛しますというのは口先だけで言ってもあまり意味がないということですね。それを受け止めて、心でこの咀嚼して、そして本当に感じて、そしてその上で本当に愛しますと帰っていった時に、もう私たちの心は半分癒されています。そこにですね、今日は目を向けていきたいと思います。聖書の箇所、ヨハネの21章の15から22までをお読みしていきたいと思います。はい、ここではもうイエス様が近づいてくださって、この食事をして、ある雰囲気ができた後の話です。そこには穏やかな空気が流れていたということを想像いたします。15節からです。彼らが食事をしました時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが3度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。アメン。祈ります。愛する天の父なる神様、イエス様がこの場所でペテロとやり取りされたことを通して、ペテロは癒され、そして触れられ、そしてイエス様のお言葉をいただいて、彼はこの後この自分の使命の道を歩んでいくことができたことを私たちは知っております。それはペテロが頑張ったからそれをすることができたのではなく、イエス様が近づいて語りかけてくださり、触れてくださったからペテロにそのことができたということを覚えます。私たちがこのできなかったことができるようになるのは、神様の恵みの力によるものであることを私たちは知っております。そして私たちは そのために弱いところ、傷ついたところに触れていただく必要がある。そのことも私たちは知っております。今日神様、そのことに目を向け、そして御言葉を通してペテロに触れてくださったように、私たちにも主が、イエス様が触れてくださる。そのことを期待し、覚えて、あなたを見上げます。主をお導きください。感謝し、イエスキリストの御名によってお祈り、お捧げいたします。アメン、アメン。今日の場所でペテロは本当にですね、人生の中で最も素晴らしい時間を持ったということにもなるかと思います。今日ですね、私たち一緒にその場所をですね、御言葉から味わっていきたいと思います。最初のポイントはですね、イエス様は近づいて語りかけてくださるということでありましたね。これ先週も、ね、お語りした内容です。ヨハネの21章の一節以降ですが、シモン・ペテロ、ね、ペテロたちはですね、イエス様の十字架前にこう最後の晩餐でイエス様から薫陶をいただいてですね、そして私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと語られたり、またですね、ペテロに対してはあなたは私のことを鶏が鳴くまで三度知らないというということを語られて、ペテロはいやいやそんなことありませんと、私は牢でやろうともついていきますと言ったんですが、でもそのもう直後にこのイエス様はこのゲセマネの園でこの逮捕されて、そしてペテロはイエス様が言った通りに知らないと言ってしまった。そして3日後にイエス様がよみがえって弟子たちに出会うんですが、でもペテロの心の中には先週、確認いたしましたね、やっぱり3度もですね、自分を大切にしているこの先生のことを知らないと言ってしまった。ペテロの心は本当に痛みがあったということになると思うんです。そして3度言った後にイエス様と目が合ってますので、聖書はそう書いてますよね。そして彼はそこで号泣してます。ですからペテロの心はですね、もうイエス様に対して顔向けできない、申し訳ない、だからね、このイエス様が復活された後であってもヨハネの21章この最初のとこではやはり暗い雰囲気で漁に行くと言って、そして仲間と一緒にこの魚を取りに出かけたということが書かれておりますね。でも一匹も取れなかった。で、まあ、これもですねイエス様は用いていかれるんですが、でも先週もお語りしました、そんな中でイエス様がこの岸に立ってですね、そしてね、この子供たちよというふうにこの声をかけてくださったということでありますね。でも、ヨハネは記してますね、弟子たちにはイエスであることは分からなかった。皆さん、イエス様は皆さんに近づいてくださいます。聖書はそう書いています。そして多分皆さんの周りのいろんなこの現象というか状況の中にイエス様は働いてくださっているということになるかと思うんです。でもですね、私たちがもし落ち込んでいて心がざわざわしていて、そしてですね、本当にもしかしたらもう自分のこう失敗したことばかりをこう考えている状況であると、イエス様が近づいて何かを語ってらっしゃるんですけど、でもそれが十分わからないということはあり得るということでありますね。でもここで確認したいんです。でもそうであってもイエス様はあなたの近くに近づいて、そして何かの働きをしてくださる。アメン。そのこと信じますか。メン。そうですね、本当に、まあ、感謝ですね、まあ、信じるというところから全て始まりますので、ね、でも本当にそのことに目を向けたいんです。同じようなことが繰り返されるだったりとかですね、いろんな人が何か同じようなことが言ってくださる。私も献身をするという時にその前後で同じ御言葉がこう、ね、教会でも特別集会でも他の場所でも同じ御言葉がこう示された。まあ、それは神の国とその人をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えて全てのものが与えられますというその御言葉だったんですが、ここでも与えられたのかみたいな感じで思ったことがございました。何を申したいかというと、神様は気がつかない形でも語っておられる、それをまず信じるということが大切になってくるということになるわけですね。アメン。信じたら、そしたらその言葉の向こうにイエス様のご人格がございますから、 私たちはね、イエス様と祈るときにイエス様のご人格と私の人格が触れ合って会話するということになりますよ ね。あの、私たち口先だけでイエス様はあなたを愛してますって、イエス様も口先だけでそういうことはないですけど、口先だけでお前のことを大事にしてるよ、あ、イエス様はあなたのことを愛してます、口先だけでお前のことを大事にしてるよ、こんなコントみたいな話はないわけですね。本当にイエス様はあなたのことを、私のことを考えてみてくださってる。だから祈りはそういう深い交わりまで入っていくということでありますね。アメン。ですからここでこのイエス様は近づかれました、そして気がつきませんでしたが、でもこのいろんなことをイエス様はこう導いてくださったんですね。この時にはですね、船の右側に網を打ちなさい、創世を取ります、なんか昔こんなことあったなって多分あの頭の回転の速い弟子がいればそんな風に思ったと思うんです。するとたくさんの魚が取れた時にヨハネが主だと言うと、ペテロはですね、この裸に近かったので上着をこう着てジャブジャブジャブジャブっとこう泳いでいった、約90メーターの距離を泳いでいった。そして残りの者たちは魚を引き上げてからこの船を漕いでいったということが続くわけです。ですからこの最初のポイントとして、イエス様は特に私が弱っている時に私たちに近づいてくださる。あのエリアが燃え尽きて落ち込んだ時、神様は近づいてくださいましたね。エリアは神様のことが触れてくださった、いろんなことを言いましたが、でもずっと神様はエリアを見てくださっていました。それが私たちの神様だということを最初に確認していきたいと思います。次です、ね、ペテロはヨハネが主だと言うと近づいていきましたね。神様と出会うために神様側の働きもありますが、私たちの近づきたいという応答も大事だということを私たちは知ることができるんです。イエス様は十字架前にヨハネの15章でこうおっしゃってますね。有名な箇所です。一緒に読みましょうか。はい、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。ここです。まずここまでにします。これイエス様は何とおっしゃってますか。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。イエス様はもうこの弟子たちの中にとどまろうとしておられるということでありますね。でもそのイエス様は弟子たちに私にとどまりなさい、つまりこれはですね、こうお前たちがとどまったらそれに免じて私もお前にとどまってやろうではないわけですよ ね。お前が頑張ったらね、お前が頑張った分私は助けてやるよではないわけですよ。信仰ってそうじゃないですよね。もう全部恵みですから。信仰ってイエス様が近づいて助けてくださって、私たちは触れられて、そしていくつかのことができてイエス様感謝します。これが信仰じゃないですか。だからそこに私たちが意識をしていくと、イエス様が私にとどまれっておっしゃる、これはもうイエス様はとどまってくださっているんですが、でもあなたもイエス様にとどまるようにとイエス様がおっしゃっておられる。アメン。ここです。今日の2番目の、ね、ポイントなんですが、でも最初の大きなポイントはここです。私たちもイエス様にとどまる。そうするとですね、このイエス様のこの何と言いましょうか、力が大きくなるということがございます。先週ですね、私あの月火水木と、まあ、仕事に行ってます。金曜日はちょっとオーブの実家に行ったりとか、あの息子の病院の関係だったりとか、まあ、いろんなことがバタバタしてましたね。そしてその後ですね、まあ、あの金曜日にはちょっと私はあのリラックスする時間をあの持つようにしてますので、あのちょっと動画を見たりですね、あの自分がこうホッとするような時間、まあ、あのそういう時間を持ってたりします。で土曜日に、まあ、祈っていくわけですが、でもですね、あの思ったんです ね、まあ、あの家族と交わったり、ね、リラックス時間を持った、ね、でもあのこれでは私の心は足りないなって思ったわけですよ、うん、いくら感動するドラマを見ても、でも私には イエス様の恵みが注がれることが大事だということをもう一度思ったんですね。で祈り始めていきました。そして祈っていくと、まあね、皆さん趣味、どんな趣味持ってらっしゃるか、ね、知りませんけど、ね、趣味をしてると、まあ、楽しいですよ ね、 ね、でもそれで楽しいだけで終わったら、その趣味が終われば虚しくなりますので、何を申したいかというと、こう趣味以上にイエス様との交わりは素晴らしいものだということを私たちは体験するということになるわけですね。聖書はですね、ヤコブです、ね、4-8 です。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち手を清めなさい、双子の者たち心を清めなさい。私たちいろんなもので満足します。でも神様によって満たされたいと思ったら、そしたらやはり神様のところに近づいていく必要があるわけですね。なりますよ ね、 ね、趣味があって神様があって、いや神様より、まあ、趣味で満たされようってもし思ったら、そしたらそれで終わりますよ。神様から離れていくというか、まあ、離れてはないにしても、あんまり神様求めなければ神様の力ってあんまり感じられない、神様が働こうとしていても。でもヤコブの 4-8 には、あなたに、私たちに、神様、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。手を清めなさい、双心の者たち心を清めなさい。双心というのは口先と言ってることとやってることがバラバラの人ですね、そういう人はもう一つにしなさい、そして神様に近づきなさい、そう言ってるわけですが、でも神様に近づけば、私の昨日おとついの心の動きは、やはり神様に祈って求めていくと、やっぱりこの、私は牧師なので、メッセージの準備しないといけないという、そういうこうね、使命があるからこが余計こう祈ったりするかもしれないんですが、でもデボーションもあるので毎日こう聖書を読んでいますが、そういう祈りの中で神様に近づくと神の恵みを味わうことができる。皆さん、神様に出会いたいですか？アメン、はい、ではもう御言葉の通りにしていくということがその方法ですね。アメン。御言葉は何て言ってるか、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてください。アメン。ですからイエス様は近づいてくださいます。気がつかないかもしれない私たちは、でも何かの印があったら、主よどうか私に教えてくださいというように、この私、このペテロがこうね、恥ずかしさもあり在籍感もあり、会いたいけどこんな裸の状態で全部見られている状態ではちょっと近づけないなと思いながら、服を着ながらも、でも近づいたんですよ。アメン。これが大事なんです。神様全部分かってくださってますよね、私たちの弱さも足りなさも。でもそれをちょっと隠しながらでも主に近づくことです。アメン。そうすれば神は、イエス様はあなたにさらに深く近づいて触れてくださる。それが今日の内容です、ね、ここにあります。イエス様に促されて、自分の意志でイエス様に近づくと、イエス様の大きな力を体験する、山に近づくようなものです ね。私の助けはどこから来るのか、天地を作られた主から来る、山を見上げて祈った詩が知恵にあります。でも山に近づけば山がますますよく分かるようになりますね。ですから皆さん、神様が分からないなと思ったら、御言葉を開いて、皆さんのお好きな聖書を開いて、そして祈ること、そして神様に近づくということをすること、できれば毎朝毎日聖書を読んで主に近づくという、そういうこう何と言いましょうか、心の筋肉のトレーニングをしていくこと、筋トレですかね。神様に近づきます、祈りますということをしていくと、私たちは神様と出会いやすくなるということに なるかと思います。はい、2番目です。はい、心が開くように整えてくださる、ここからはですね、ちょっとリラックスする内容になると思います。神様に触れていただくためにはあんまり力が入っているとなかなか触れられないということですね。力が入りすぎていると神様が、ね、リラックスしたらいいよと言われたら頑張りますみたいな感じですよね。お、頑張ります頑張ります頑張ってリラックスしますみたいな感じですよ。ほんなこうもう力が入りすぎていると神様が本当に心に触れようとしているときにあまりにもこう力が入っているとこう神様がこう言おうとしている触れようとしていることをこう受け取れない。だからここでイエス様はこのですね陸地に、ね、弟子たちが上がりました。まあ、ペテロはもうジャバジャバと泳いでもう近づいていたわけですが炭火があってですね魚があってパンがある。これ誰が準備したのかされたのかって、まあ、分かりますよね。ね、イエス様が準備してくださった。イエス様がこのいつ十字架前と同じようにだと思います。イエス様は、ね、気さくな方だと私は信じますので、こう火を起こして、ね、パンを置いて魚を置いて、ね、食べてごらんみたいな感じでイエス様はある雰囲気で弟子たちに語られていたと思うんです。それと同じようなこの雰囲気で、まあ同じ雰囲気ですね。でイエス様はこの弟子たちに朝の食事をしなさいと、ね、魚持ってきなさいと言われ朝の食事をしなさいとこう言う。でそしてですね弟子たちは、ね、ヨハネの21の12は主であることを知っていたので誰もあなた方はどうだあなたはどうなったですかと尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り彼にお与えになった。また魚も同じようです。イエス様が弟子たちに、はい、食べてごらん、はい、どうぞ、はい、これ食べ美味しいよってうまく焼けてるよっていうような感じでイエス様は弟子たちにこの魚とパンを分けてくださった。そこにはやはりかつて経験したのと同じ何かのんびりしたリラックスした朝のこの本当に雰囲気の中でもう何かこうホッとするようなそんな場面がここにはあったということになるかと思うんです。そしてそこからイエス様はペテロの心に語りかけていかれたわけですね。ペテロがもう十分ですねこう、まあ、食べて雰囲気を味わってイエス様の言葉をこう聞きながら言葉イエス様の言葉を受け止めていけるようなその状況をイエス様が作ってくださったということを見るのであります。であるならイエス様は私たちの心に語りかけてくださる時には私たちの心にも触れてくださって私たちの心が受け止めることができるような準備をしてくださると信じませんか？どうですか？信じませんか？信じますよね。ね。だからその時は心を開いてリラックスすることです。頑張らないことです。イエス様が何かをしてくださっておられますから、それをじっと見てイエス様感謝しますと言って、ただそれを受け止めるだけでいいんです。もうそこでバタバタバタバタ走ってですね、いやいやこれを受けるにはこう頑張らないといけないではないですね。むしろそれはイエス様の願いに反してしまうかもしれない。私たちがバタバタしてそして走り回っていたらイエス様がせっかく私たちがリラックスできるように準備してイエス様がある雰囲気で見てくださっているのに私たちがバタバタバタバタバタバタバタバタしていたらそしたらそれを受け止めることができないということであれば私たちがすることは一つです。落ち着いてイエス様を見ること、落ち着いてイエス様に心を向けること。イエス様はそんなですねこの時間雰囲気を作ってくださった。そして後でも触れます、傷が深いと癒されるまで少し時間がかかったりもします。 ペテロは3回知らないといったことを、まあこれはイエス様の、ね、お考えでしょうが、あの3度私を愛するか、この後一緒に見ますが、そう言ってくれました。イエス様は何度も語ってくださって、ペテロの癒しへと導いてくださった。まあ一番大きなこの傷を癒されたということですが、でも私たちですね、イエス様に癒されるときに、もしかすると少し時間がかかるときがあるかもしれない。でもその時、その時を思い出してですね、かつてイエス様に触れられたことを思い出しながら、私たちは多分ですね、何度もイエス様の癒しを体験するということになっていくかと思います。傷が深い場合はある程度の時間が必要だということも今日触れていくことができると思います。そして最後のポイントです。イエス様のこの愛情に対して、私たちも愛情で応えていくということです。聖書を見ていきます。ヨハネ21章15節以降ですね。彼らが食事を済ました時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上、この人たちが愛する以上に私を愛していますか。ペテロは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えます。イエス様はアガパオと言って、私を愛するか、これギリシャ語ですが、ね、そうやって答えられました、ね、あのアガパオってあのギリシャ語でどういう意味かというと、あの与え尽くす愛なんです ね。イエス様はペテロにアガパオするかって言われたんです。でもペテロは実はここではアガパオとは答えてないんですよ。フィレオで答えてるんです。フィレオっていうのは友達同士の愛情です。だからイエス様はアガパオって言われて、私があなたをフィレオ愛していることをあなたはご存知です。後でも触れます。神様は私たちがまだ十分応答できなかったとしても、でもイエス様はその私たちの応答を受け止めてください。これ本当面白いですが、イエス様アガパオと言って、2回目にアガパオと言って、3回目はフィレオで答えてるんですよ。イエス様ってペテロに合わせておられるなっていうことがよくわかります。つまりペテロが応答でしやすいようなところまでイエス様は心を砕いて語っておられるんです。そしてですね、あのその後ペテロは今は、ね、自分で帯を締めるが、後は他の人が帯を締めて、あの自分が行きたくないところに行くと言って、後には成長して、そして他の人のために生きていくというふうにイエス様はペテロに語るんですね。でもということは、今は他の人っていうよりは自分のことで精一杯というペテロだということをイエス様は分かってらっしゃるわけですよ。アメン。でもその応答さえもイエス様は受け止めてくださってる。そしてその受け止めた上で、私の子羊を飼いなさいと使命を語ってくださったんですね。アメン。イエス様って深いですよね。イエス様って本当に愛情深いというか、本当にすごい方ですよね。このイエス様に私たちは愛されて、そして弟子として成長できるように整えていただいているということをですね、私たちは覚えたいんです。主人が怖い人だったらちょっと怖いですが、主人であるイエス様がこんなにすごい人であれば、私たちはですね、本当にこの方に育ててもらうと、多分かなりいいとこまで行けるということになると思います。でもここではですね、で今一緒に学んでます、ね、私たちが迷っているとき、イエス様まず近づいてくださいますね。アメン。そしてそのイエス様のこの言葉を受け止めるために、私たちはある時間は心リラックスして、そして穏やかな気持ちで、もうそのままイエス様の雰囲気を受け止めるような、そんな心の準備が必要だ。でも3番目に、イエス様が愛情を持って語ってくださった言葉を私たちの心の中でこの受け止めながら、そして、ね、ペテロの言葉は、私があなたをアガパオ、あ、ごめんなさい、フィレオする、愛することをあなたはご存知ですという、ちょっと婉曲な表現ではありますが、でも一言で言えば、私はあなたをフィレオを愛してますということです。ですからそういうですね、 心の中のいくつかのプロセスを経て、ペテロはイエス様に愛してますと語ってるんですね。アメン。ここをですね、今日私たち受け止めたいんです。私たちにも心の傷があります。生きていれば小さい時から今に至るまできっとたくさんの傷があります。愛されなかったこと、人から何か言われたこと、親から周りからいろんな傷があります。でもそれを私たちは頑張って頑張って見ない、時に見ないようにして生きてきたかもしれない。でも私たちが本当に人を愛し、許し、助けていくためには、この傷にイエス様のある雰囲気の中で私たちのこの傷に触れていただく必要がある。でもそのためにはまず傷があるということを自覚する必要がありますよね。いや、私は傷なんかない、完璧な人間だと思っていたら、そう言っていたら、イエス様が触れようとしているときにそれをはね飛ばしてしまう。でも正直になって自分を見れば、やっぱり人からまた自分自身で自分を傷つけてしまうということはあり得るわけですね。傷があれば痛いです。主よ、私はこの傷をずっと抱えてきました。もしあれば、そんな祈りを主に捧げて、主を触れてくださいと祈っていく、そのことは神様の導きの中だと信じるんです。そしてペテロがイエス様にこの愛しますと答えたように、私たちも傷を見てイエス様の愛情を感じて、そしてその上でイエス様、私はあなたを愛します、アメン。ちょっと言葉を出して言ってみましょうか、ね、イエス様、私はあなたを愛します。一緒に言いましょう、ね、イエス様、私はあなたを愛します。 I love you Jesus、ね、その祈りをする中でイエス様のいくつかのことが心に変化を起こして、私たちの心が癒されていく。ペテロも三度愛します、まあ、彼の不十分な言葉で愛であったかもしれない。でも愛しますという中でイエス様は、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと使命を語ってくださったということを私たちは見るのであります。ここにですね、いくつかのポイントが入れてあります、ね、傷がある分だけ癒しが必要だということ、ね、本当にその通りだと思います、ね、ごまかしは効きません。癒されたら癒されるんです。なんか変な言い方ですけど、ね、癒されれば本当に癒されて進んでいけるんです。でも癒されてないものはやっぱり癒されてないんですよ。それはイエス様に触れていただいて初めて癒されるので、私たちは傷が残っているなら癒しを主に求めていく、そして触れていただく必要があるということですね。そして愛しますということを通して心に変化が起きるということをお語りいたしました ね, ねですよ ね, ね、インプットアウトプットというのも入れましたね。愛されてます、ね、ここではですね、イエス様 の, ペテロに対しての雰囲気は、もうペテロはこうイエス様のお顔を見ながら、私 この人たち以上に私を愛するかと言われたその言葉の中で、ペテロはイエス様の愛を感じたということになると思います。イエス様の愛情、ペテロは感じたはずです。それを受け止めながら愛しますという中で、心に癒しが起きていくということを先ほど語らせていただきました。そして2番目として、応答した後に使命が語られますね。アーメン。私たちにも神様の使命があるとすればきっとありますが、応答していく中で神様は教えてください、そのことになると思います。ですからこの応答も実は神様の導きの中です。頑張って応答なんて、それは無理ですね。応答というのはイエス様の語りかけがあって、その語りかけに答えることが応答ですからね。アメン。だから自分で頑張ってイエス様を無視して応答しますっていうのはこれ変なので、応答ってイエス様の語りかけを受け止めて、そこに合わせて答えていくのが応答なので、これが私たちですね、大切なこと。そしてそれをした後に、神様は私ペテロには、私の子羊を飼いなさい、 羊を牧しなさい、羊を飼いなさい、使命を語ってくださったということですね。はい、不十分な愛でもイエス様を受け止めてくださるということは先ほど語りました。そして愛は成長するということも先ほど語らせていただきました、ね、イエス様のこの後の言葉21-18、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分を望むところを歩きました、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。ペテロはそれにアーメンと応答したということになると思います。ですから私たちもですね、どこかで成長していくということになっていくかと思います。で、今日の最後のポイントをお話しして今日終わっていきたいと思います。最後のポイントはイエス様との関係は1対1の関係だということを、最後確認していきたいと思います、ね、ペテロはこのようにイエス様 とのやり取りをして私に従いなさいとこう言われたわけですね。その時にふっと横を見たんですね。21-20です。そしてヨハネが見えたんですよ。そしてヨハネを見てイエス様にすかさず言うんです ね、この人は21です。21-21、どうなるんですかって言うんです。これね、私たちもいろんなイエス様祈っててもふっと横を見て意識が横に飛ぶってことあったりすると思います。でもイエス様はその後こう言うんですよ、ね、彼がね、そうだとしても何の関わりがあるんですか。あなたは私に従いなさい。アメン。イエス様との関係は本当に1対1です。他の人が応答するから行くではないんですよね。私も応答します。あの人も応答します。あの人がもし応答できなかったとしても私は応答します。そして応答してあの人を助けます。これがいいですね。だからイエス様は他の人を見て信仰を持つということをこの導いていらっしゃらない。あなたは私に従いなさい。そしてその上でこの兄弟たちを助けてあげなさい。というふうにイエス様はおっしゃっておられるということでありますよね。アメン、ね、ですからこのイエス様から力を私たちはいただけますから、そしてその周りを助ける力もいただけますから、ね、周りの人と交わっててイエス様に対して信仰が湧き上がるわけではないので、ここは区別しないといけません、ね、人がイエス様を信じるから私もイエス様を信じるではないんですよね。私はイエス様を信じ応答する、この交わりを大切にしていく中で信仰が深まっていくということです。人生にはいろんな誘惑があります。その誘惑の一つはですね、人を見てやめるっていう、そういう誘惑ですよ。人を見てやめる、イエス様を見ず人を見てやめる、そういう誘惑です。でもイエス様は人で判断するのではないですよ。あなたは私に従ってきなさい、そうおっしゃっておられということを今日この場所で確認することができると思います。これは信仰生活の最も大切なことの一つということになると思います。家族であってもまた親しい方であっても最後は一人で目を閉じて天国に行くということになりますね。また天国に行った後はまた再会しますけど、でも目を閉じるときは一人です。ですから私たちは一人でイエス様とやり取りをするということをやはり一番の大事なポイントにしていくということになっていくかと思います、ね、イエス様と交わっていくとこのペテロと同じように私たちは回復していきます。それを今日私たちは一緒に見ることができたと思います。はい、今日の内容をまとめていきます。イエス様は近づいて語りかけてくださいました。そして心が開くように整えてくださいました。そしてイエス様の愛情で私たちは愛情に対して愛情で応えていくということですね、傷の分だけ癒しが起きます。だから触れていただく必要がありますね。そして応答していく中でイエス様の使命が与えられるということも真実です。 そして愛の応答はイエス様と1対1の関係、これが最も大事なことの一つになると思います。そのことを今日一緒に、御言葉から確認してまいりました。アメン。ペテロは素晴らしい恵みを味わうことができましたね。アメン。同じ恵みを私たちもいただくことができます。主をあがめましょう。しばらくお祈りしてまいりましょう。祈っていきましょう。天の神様、あなたはペテロを回復させました。愛の交わりの中で回復させました。そしてそのことは私たちにも同じことが言えることを覚えてありがとうございます。ペテロが不十分な愛でイエス様を愛しますと言ったとしても、でもイエス様はそれを受け止めて交わりを深めてくださったことをありがとうございます。イエス様と1対1の関係、このことを私たちは今日教えられました。仲間のヨハネがどういう状況でもペテロはイエス様についていくように、これがペテロが使命を果たすことができたことの一番の大切な視点ということにもなっていくかと思います。イエス様、私たちもあなたについていくことができるようにどうか交わりの中で助けてください。お願いいたします。感謝し、イエスキリストのお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。しばらくお祈りしてまいりましょう。祈ってまいりましょう。ハレルヤ。感謝します。